石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、久しぶりの生放送ということで、
はい、新年度最初の放送です。
そうですね、はい、今回ニコ生がないので、本当に生放送されてるのかっていうところがかなりねちゃんと流れているんだろうかっていうところが若干不安だったりもしますけども、なんとかね30分乗り切っていきたいなと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
お付き合いください
、はい、ね、先ほどもちょっと触れてましたけども、4月に入り、はい、まあ、新年度という感じですけども、うん、松代さん、初めての銀行口座ってどこでいつ作りましたか？
記憶が確かならば小学生の時、お年玉をもらってそのままそのお金を銀行に預けに行った記憶がありますね。
親に預けるのではなく、一応自分で確認して銀行に入れるみたいな、はい、
管理しろと。
素晴らしいですね、はい、そうですか。
石川さんは？
自分はおそらく高校のバイトをし始めた時に、
はい、
そのバイトの給料が入るのに、
嬉しいですね、
うん、必要だっていうので作りきましたね、
うん。
で、まあ、なんでこんな話をしてるかと言いますと、はい、先日あのね、自分銀行、まあ、au 系の銀行ですけども、自分銀行がスマホだけでお金を下ろせる、 ATM で下ろせるというサービスを始めたので、うん、ちょっと発表会には呼ばれなかったので、まあ、実際に使いに行こうと思って行ったんですよ、で、あれセブン銀行が対応しているので、うん、まあね、セブンイレブンとか最近だと、まあ、駅の構内とかにもあったりするんですけど、そのセブン銀行の ATM に行ってお金を下ろすことができるというので、はい、試してきました。まあ、自分銀行ね、自分口座持ってるので試したんですけど、まずアプリケーションを起動すると、うん、スマホ ATM というメニューがあるので、はい、そこをタッチするんですね、うん、そうするとそのカメラが起動するようになっていて、
はい、
でカメラモードになるんですけど、で、あのスマホがね、で、それで ATM の方は同じくそのスマホ ATM っていうボタンがあるので、うん、それをタッチすると、はい、QR コードが画面に出てくるんですね、
はいはい、
なのでその QR コードをスマホのアプリで読み込ませると、まあ、それでこう認証されると、そこでつながるというところになっています、はい、で、まあね、あの金融機関の番号、4桁の番号を打ち込んだりとか、うん、あとは暗証番号を打ち込むと、まあ、それでお金が引き下ろされるという感じになっています。で、まあ、アプリの方にあらかじめいくら下ろしたいっていうのを設定しておくと、
はい、
まあ、いちいちその金額を入れずに毎回同じその額をね、3万円だったら3万円、1万円だったら1万円、
決まった金額を
が下ろせるようになるという感じになっております、はい、
うん、
ね、まあ、カードが必要ないと、クレジットカードが、ね、キャッシュカードが必要ないというところで言うと、まあ非常にね目新しいと言いますか、
うん、
まあね、新しい体験だなっていう気はしますけども、まあ、本当にこれ便利なのかなっていうのもねちょっと考えてしまうかな。
利便性に関しては石川さんとしてはうんっていうところがあったってことですか？じゃあ、
そうですね、まあ、だからカメラね、アプリを起動して QR コード読ませて、さらにその金融コードを打ち込んで暗証番号を打ち込んでっていうことをすると、まあ手間はそれなりにかかってんなっていう、
まあ、段階がね、ありますよね。
ですよね。だったらカード入れて4桁の暗証番号で金額でもいいのかなっていうのは
従来のでもいいんじゃないのか、
そう正直ちょっとしましたし、ねえ、
ね、
スマートフォンにアフェリカという、ね、セキュリティに守られたチップセットも載っていて、
はい、
iPhone にもアフェリカが載るようになったっていうところで言うと、なかなかね悩ましいと言いますか、QR コードを採用することによって、まあね、どんな機種でも使えるようになるというメリットがある一方で、ちょっと煩わしくもなってたりもしますし、
はい、
ね、まあ、お財布携帯があるのであればそっちでいいんじゃないのかなっていうところもありますし、まあ、実際その海外のアメリカとか中国だったかな、中国だと Apple Pay で ATM もお金を下ろしたりもするので、うん、もうタッチするだけで下ろせるというところだったりもするので、ね、日本ももうちょっと頑張ってほしいなという気もしますし、多分まあ、ね、自分銀行としては QR コード一生懸命準備していてね、 iPhone でも使えるようにしようと思ったら、うん、去年の9月にいきなり iPhone がねフェリカ対応するって言い始めて多分青はしたんだろうなというところもあるので、おそらくね、まあ、将来的には、うん、Apple Pay でも下ろせるようになってほしいなとも思いますし、
はい、
ね、まあ、いろんなものでスマートフォン下ろせるように使えるようになるといいのかなっていう気はしますね、うん、
はい、
ね、最近やたらと Apple Pay の CM を見かけるようになり、
ね、はい、
ね、JR 東日本も今までね、CM なんかしたことなかったにもかかわらずやたらとね、Apple Pay で電車乗ったりとか CM 流れてますし、
ね、ますね、
各社、
う
ん、タレントさんを使って CM してるので、
うん、
ああいうの見ると、ね、Apple とお付き合いする企業っていうのはものすごい Apple からのプレッシャーを感じて、ね、プロモーションしてるんだろうなと、ね、iPhone の本体しかり Apple Pay しかりってとこもあったりするので、ね、これによって、ね、今までお財布携帯って2割ぐらいしかユーザー使ってなかったりするので、うんうんうん、Apple Pay の登場によってね、スマートフォン iPhone でいろんなことを支払うというような、ね、うん、環境が増えてくるといいなと思っております。
はい、さあ石川さん、今週の特集ですが、
はい、MWC で予告されていたサムスンの発表会が3月末にニューヨークで行われ、その取材に行ってきましたので詳しくお伝えしていこうと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
今日の番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
サムスン起死回生の新機種ギャラクシー S8 発表。サムスンは現地時間の3月29日ニューヨークでスマホの最新作を発表するイベント、ギャラクシーアンパクト2017を開催しました。昨年はギャラクシーノート7の発火問題があり、今年に入ってからは韓国サムスンの副会長が逮捕されるなど、最近あまりいい話題のなかったサムスンですが、新機種のギャラクシー S8、S8 プラスはサムスンに何をもたらすのか。現地取材に行かれた石川さんにイベントのリポートと合わせて話していただきたいと思います。まずは石川さん、
はい、
MWC ではあえて発表しなかったということが今回一つポイントなのかなと思いますが。
そうですね、やはりまあね、ノート7の発火問題というところにね、はい、ちょっと時間を空けたかったのかなというところがあります、
うん、
なので、まあ、MWC で派手な発表はせずに、まあ、日程だけね、S8 このタイミングで発表しますよということだけ明らかにして、まあ、かなりね地味な発表会で MWC を終わったというところでございます。でまあね、去年の問題もあったのでニューヨークでも結構地味にやるのかなと思いきや、うん、まあ、相当お金を使い派手にやっていたなというのが印象的でした。去年、ね、ノートの発表もニューヨークでやってるんですけど、
はい、
その時というのは背面に大きなモニターというかディスプレイがあって、LED ディスプレイがあって、その床も LED ディスプレイになってたんですね、
うん、はい、
なので、まあ、本当にこうね、背面と床がつながってるような演出になってたんですけど、それが今年は逆と言いますか、背面と天井のディスプレイがつながってるという状況で、もうね下から見てる人はね見上げる感じで、
はい、
こうね、
そうですね、
見るという感じになっていて、うん、まあお金もかかってましたし、
うん、
派手な演出だったのかなという感じでございます。でまあ実際に、まあ、ニューヨークの、まあ、ホールね、リンカーンセンターというところのホールで行われたんですけども、
はい、
一般のメディアの、まあ、発表会が午前11時からで、午後3時からは、まあ、パートナーといいますか、世界中のキャリアの人を集めて行ったというところで、まあね、2回同じ会をやっているというところでございます、
うん、
で、まあね、当然グローバルで、まあ、世界中からメディアが集まってましたし、日本からもだいたい20人ぐらい
結構な数ですね。
そうですね、20人くらい、まあ、プレスツアーという形で、行ったというところなので、まあね、30日には、まあ、相当ね日本のメディアでも記事化されたのかなというところでございます。で、まあ、発表会自体、まあね、ノート7の反省から言うのかなとは思いきや、はい、まあ、そういったことは特になく、うん、もうね普通の発表会としてちょっとね安全面は強化しますよという話ありましたけども、まあ、ノート7に特に触れることなく、まあ、淡々と進んでいくという感じですね。
よくね反省する企業ですからっていうのを口癖のように、
ね、そうです ね、 日本のね、サムスンの方は、ね、まあ、ひたすら反省しまくってるんですけど、まあ、グローバルのメッセージとしてはまあ、ね、そういったことはこそっとやるという感じですね。
はい、さあそれでは今回発表されましたギャラクシー S8 を見ていきたいと思います。特徴的な湾曲画面ですが、今回はさらに本体の大部分を画面が占めるようなインフィニティディスプレイと呼ぶ大きなガラススクリーンになっています。
はい、まあね、もともとかなりね、ギャラクシーシリーズに関して言うとその左右の部分がね、はい、まあ、全然こう縁がないというものになってましたけども、うん、
特徴的ですね、
今回はさらにその上下の部分といったところも縁がないという感じになっています。なので本当にこう実際に持ってみると画面だけを持ってるような、まあ、そんな感覚になるというものになっております。で、まあ、特徴的なのがホームボタンが配置されているというところです、うん、まあ、物理的なホームボタンという言い方ですけども、はい、まあね、実際使ってみるとその画面の下に丸いこう、ね、アイコンは表示されているんですけども、そこに物理的なハードキーはないというところで、ただ、ボタンのところアイコンのところを押すとプルッと震えて押している感覚になるというような機構になっています。今 iPhone もね、物理的なボタンはないんですけども押すと押してる感覚になるというところ で、 そうですね、うん、まあね、それがね、有機EL の画面上でもそういった体感ができるようになっているというところが大きいです。まあね、実際にホームボタンないですというふうに言われたんですけども、まあ、触ってみると全く違和感ないというところで言うとね、かなり今進化したものになっているのかなというところでございます。で、Galaxy S8 が 5.8 インチ、8 Plus が 6.2 インチという感じになっていて、まあ一昔このサイズ感を聞くと、まあでかいなと、まあね、スマートフォンというかタブレットというような位置づけの画面サイズになりますけどもね、はい、なんですけども、実際今回まあ相当長い、縦に長いような画面になっていますので、言われたインチサイズにして比べると思った以上に持ちやすいという感じがあります。で、 5.8 インチと 6.2 インチ、まあ、両方持ってみましたけども、個人的には 6.2 インチの8 プラスの方が、まあ、しっくりくるというか、
手に持った感じ、
うん、手に持って、しかも 大きい画面になっているので持ちやすいけど大きな画面というところで言うと、まあ、買うならこっちかなというふうにも思っております。で、画面の比率的に 18.5:9 というような画面の比率になっていて、まあ、本当に縦長になっているというところです、はい。ね、MWC で発表になった LG の G6 は 18:9 という画面の比率になってますので、結構ね、この画面の比率というのが今後のトレンドになってくるのかなと思います。まあ、画面サイズを大きくはしたいけども片手で持てるサイズも実現しなければいけないというところで言うと、まあ、こういった比率になってどんどんどんどん縦に長くなってくるのかなというふうにも思います。で、はい、ハードウェア的には防塵防水対応ということになっていて、まあ、プレゼンではプールの中で使ってるようなシーンというものも、ね、写真として出してたので、まあ、かなり、ね、防水としては力を入れているというものになっております。
はい、生体認証機能も結構充実しているということですが、
そうですね、まあ、今回生体認証かなり気合が入っていて、顔認証機能といったものも入ってますし、あとは虹彩認証としてね、はい、富士通なんかでも入ってますけども、目の、ね、中の模様を読み取って、まあ、ロックを解除するというものになっています。で、ただ顔認証に関しては一部ネットメディアでも出てましたけども、ちょっとね怪しいと言いますかまあ、写真でも騙せるぐらいのレベルなのかな、ちょっとまだね、自分の顔で登録したわけではないのではっきりとは言えませんけども、まだね、ちょっと顔認証で開くというところっていうのはあんまりお勧めできないのかなというところは感じています。 ただねその点まあ交際認証であれば結構ねセキュリティが高かったりしますし、一瞬でロックを解除してくれたりするので、まあそこは安心なのかなと思います。で今回まあホームボタンが前面からなくなってだということもあるので、指紋センサーは本体の背面につくようになりました、うん、でその本体の背面にあるんですけども、カメラの横にあるというところなので、はい、ね、指紋で開けようと思って一生懸命グリグリやったら実はカメラ触ってたっていうこともありえそうなのでここはね使い勝手的にこうね実際に使ってみないと、もしかすると意外と不便というふうに感じるのかなと、なのでまあ指紋センサー使わずに極力交際認証でまあね使っていくという使い方がまあ基本かなとも思いますね、
はい、今回の目玉の一つとして紹介された機能で DEX というものが発表されましたが、こちらの細かいお話もお聞きしたいんですけど、
は
い、
今回まあメディアの人たち、ね、日本のメディアの人たちはまあ基本的にマニアな人ばっかりなんですけどまあその人たちが一番こう、おこれいいじゃんと思ったのがこの DEX という機能になります、はい、こちら、まあ、あの DEX ステーションというものがあるんですけども、そこに、HDMI のケーブルと電源といったものがついていて、はい、その、ね、HDMI のケーブルをモニターにつなげるようになっています。でそのステーションにガチャンとこうね S8 を置くと、画面上に、まあ、本当にパソコンの画面、 Windows のパソコンの画面のように、大きな画面にこうねアプリのアイコンが並ぶようになっていて、Bluetooth でつないだキーボードとマウスを使ってパソコンのように操作ができるというものになっています。
はい、
Windows 10モバイルの話でいうと、まあ、コンティニアムに近いのかなという感じになっております、うん、ただコンティニアムと大きく違うのは、コンティニアムの場合は画面上に一つのアプリしか表示されないというものになっていて、うん、Windows という割には複数の Windows ではなく一個の Windows になってしまうというところが使い勝手悪いなというふうに散々言われてたんですけども、DEX の場合ですと、まあ、複数のアプリケーションを起動できて、例えば Word で作ったファイルをメールに添付するですとか、ウェブを見ながら Word で文章を書くといったことが可能になってますので、かなり使い勝手はいいのかなと思います。で、まあ、私もちょこちょこっと触りましたけども、まあね、日本語のウェブページを見ても全く問題なく使えますし、入力も文字入力も日本語のね Google の日本語入力とかも使えますので、まあ、そこそこ文章を書けるかなと思いますね。なのでね、例えばその国内出張に行くときに、まあ、ノートパソコン持っていかず、
はい、
Galaxy S8 とキーボードとマウスとそのね DEX ステーション持っていきでホテルのそのモニターというかテレビにつないで仕事をするっていうことも、まあ、できなくはないので、
うん、
まあね、そういった使い方もありなのかなと、まあね、そういった細々したこうオプションを持っていくんだったらまあ別にタブレットでもいいのかなって気もしたりもしますが、まあそういった使い方もできるというところでございますね。まあ、今回ね非常にこうハイスペックなチップセットを使っているということもあるので、まあこういったことができるというところですし、まあスマートフォンの新たな使い方ができるというところで言うと結構期待したいと思いますし、個人的にも使ってみたいというふうに思いますね。
続いてご紹介するのはビクシビー。こちらは iOS でいうところの Siri に似たバーチャルアシスタントが内蔵されるとも発表されています。こちらどんな機能なんでしょうか。
はい、 まあね、最近 AI が流行ってたりしますけども、まあ、それで言うと、はい、まあ、サムスンもまあそういうところに参入するというところでございます、うん、とはいえね、ビクシビーちょっと言いにくいなっていうのね正直なところと言いますか、やっぱね何度も話しかけるような言葉なので、ね、うん、Siri とかね、もうちょっと分かりやすくてもいいのかな、ね、っていうところだったりしますが今回ねクラウドとしてクラウドと連携する AI というところなので、ね、今後のまあサムスンの主力サービスになっていくというところでございます。で音声での入力も可能になってますし、あとまあ文字とかタッチとか、まあ、いろんなもののまあ UI で組み合わせて使うようになるというところでございます。でまあ当日発表会で試したんですけども、はい、あのカメラで写真を撮ると、まあ、それが何なのかを判断してくれて、これを写してますかっていうのを教えてくれるような機能がありました、
うん、
で実際自分ソニーのカメラ持ってたんですけど、ソニーのカメラをと、ね、ギャラクシー S8 で写真撮ると、まあね、そのビクシビーが反応して、はい、これってこんなカメラですかって、まあね、いろんなニコンとかいろんなカメラで出しちゃったんですけど、とはいえ一応カメラとしては認識してくれたので、まあね、今後精度が上がれば、
うん、
ね、いろんなものが分かるようになるのかなというところでございます、
はい、
で現状では、英語、韓国語、中国語だったかなっていう3カ国語のみの対応になってますけども、はい、一応日本語対応もしようとしているような感じがありますので、まあ、今後期待してもいいのかなとは思いますね。この辺やはりまあ今年トレンド機能だったりもしますし、
うん、
ね、サムスンがビクシビーやり、まあね、すでにアメリカでは、Google もやったりもしますし、で Amazon も一生懸命やったりもしますし、日本ではさらにね LINE がクローバーといったものもこの夏にやろうとしているので、まあね、そういった音声で対応してくれる AI っていうね競争は面白くなってくるだろうなっていう気もしますし、うん、アマゾンとかグーグルがねいつ日本語対応してくるのかというところも興味深いかなと思いますね。
それぞれちょっと比べてみたいですよね。
そうですね、うん、やはり比べてみたかったりもしますし、でね、やっぱり真面目に答えてもあんまり面白くなかったりもするので
ひとひねり、
ね、やっぱり Siri とかってね非常にこうウィットに飛んでる感じもしますし、で逆にね Google アシスタント英語とかで聞いてもね真面目にしか答えてくれなかったりもしますし、
はい、
ね、この辺各社いろんなキャラクター付けっていうのはね、うん、あるんだろうなという気もしますし、ね、一方でねドコモもね喋ってコンシェルみたいなね、はいはい、ああいった機能がずっとあるのでね、うん、もうちょっとあの辺がまた再評価されてもいいのかなとも思いますね、
はい、はい。さあそしてサウンドはサムスンが2016年に買収したハーマンによりアーカーゲーブランドのヘッドホンが同梱されるということです。
はい、
はい、
ね、こちらのサムスンの人に話を聞くとだいたい98ドル相当のヘッドホンが入っているというところなので、まあね、サムスンとしてもまあ大盤振る舞いで入れたというところだと思いますね。やはりね、まあ、サムスンとしては、ね、あのヘッドホン端子もちゃんとまだありますよというところなのでケーブルで挿して使えるというところもやっぱりアピールしたいのかなというところでございます。残念ながらちょっとねあの音質等は試せなかったんですけども、まあね、そういったね結構いいヘッドホンが入るというところで言うと、まあね、お買い得感もあるのかなと思いますね。はい、
はい、それぞれ気になるあの日本での発売なんですけれども、
はい、あの発表会では今回ねあの特に日本での発表に対しての言及はありませんでした、
はい、
ただそのね午前中にメディア向けで午後に、まあ、パートナー向けの発表会をしているというふうに言いましたけども、午後の発表会には日本のキャリアの人もいた感じがしますね。
あ、それははっきりとは申し上げられない。
まあいたという感じですね
いたんですよねじゃあいたってことですね。
そうですね、まあ実際その夜にちょっと一緒にお酒を飲んだりもしたので、
聞き出せました、いろいろ。
いや特には聞きはしなかったんですけど、まあいる段階でね、まあ、そういうことだよね、うん、っていうことだと思いますし、はい
は
い、ね、過去を振り返ればねノートは出ませんでしたけども、ね、S7H とかはじゃあどのキャリアから出たのって言ったらやっぱねあのキャリアとあのキャリアっていうのあったりしますんで、まあそうなるとねやっぱりそりゃあ ねその2つのキャリアでは ずっとねサムスン使ってる人もいますんで、
限られてくる、
うん、機種変更したいっていう人からするとやっぱりね新しい機種出してって話もなりますし、
まあそうですよね、
うん、
期待しますよ。
でサムスンの人に話を聞くとやっぱりなかなかね汐留とは仲良くなれないんですよって話をしたりするのでそうなると、まあ、あのキャリアからまた出ないのかみたいな感じはあったりしますね。
あそうですか
ね。まあ、このタイミングでサムスングローバルで発表してますし、まあ、日本だと例年大体5月とか6月ぐらいに、まあ、夏モデルの発表会があったりするので、まあ、その、ね、タイミングで日本でドーンと発売しますよということになるのかなと。でグローバルでは4月21日からかな発売になりますので、まあ、そのタイミングそれ以降でねまたバッテリーが爆発しなければ日本でも発売されるのかなと思います。
はい、はい、さあ今回の発表を振り返ってみていかがでしたでしょう、石川さん。
そうですね、やはりまあサムスンとしてはね、ノート7があったことによってね大変なまあ状況だったりもしましたけども、ただ一方でね、やっぱサムス、ギャラクシー人気というのは根強いものもあったりしますし、でさらに技術的に言うと、まあ、相当素晴らしいものを今回作ってきたかなと思います。やはりサムスンとしてはまあ、ね、そういった有機 EL を自社で作っているということもあるので、まあ、そういった自社のデバイスと組み合わせて、まあ、最先端の機能を乗せて、まあ、デザイン的にも目新しいものを作ってきたというところで言うと相当頑張ってきたというところがあります。で、サムスンがこういったものを出してきたことによって、まあ、今後注目したいのはじゃあアップルがね今年10周年の iPhone がどういったものが出てくるのかというところが興味深いといいますか、うん、噂では iPhone も、ね、今年有機 EL を採用するのではないかとか、はい、保温ボタンをなくすのではないかというふうに言われているので、この辺ねこの秋以降アップルがどう出てくるのか、うん、サムスン対アップルの戦いが楽しみだなと思います。
はい、石川さん取材お疲れ様でした。はい、以上特集サムスン起死回生の新機種ギャラクシー S8 発表でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。それではエンディングです。番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さあ石川さん、はい、来週ですが、
J リーグ開幕して注目されていて、ね、さらにね F1 も始まっていて、私個人的にも今使っているダゾーンについて、うん、いろいろと担当者に話を聞きたいと思います。
はい、個人的にもじゃあ楽しみなということ
ですね。はい、そうですね、楽しみしますね。
はい、ちなみに今日の生放送いかがでしたか。
そうですね、あの淡々と終わったかな
よかったな。映像がないとなんか変な感じします
ね。そうですね、喋ることに集中できるという感じがしますね。
そうですね、ツイッターでもねニコ生ないんだみたいな書き込みが結構あるので、
またねあの新製品発表会あって端末いっぱいある時にニコ生でね、はい、皆さんと、ね、コミュニケーションしたいなと思いますね。
はい、楽しみにしててください。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。しし村なポタイを